旧约圣书诗篇103篇1節から、ダビデの詩。私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の恩計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消え失せ、生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権を持って全てを統治される。御使いたちよ、主を讃えよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主を讃えよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。主に作られた者はすべて主を讃えよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主を讃えよ。詩篇の103篇を読みました。前回はその1節2節の御言葉を通して、主が私たちにしてくださったことを何一つ忘れてはならない、私の魂を主を讃えよということについて学びました。イエス・キリストがご自身のことを、私は命のパンであるとおっしゃいました。私を食べなければあなた方のうちに命はないとこうおっしゃいました。まあ、これはとても理解不能と思われた言葉でありまして、その言葉を聞いて弟子たちの多くの者が離れ去ったとあります。私の肉を食べ、私の血を飲まなければあなた方のうちに命はない。こういうふうにイエス様がおっしゃって、あ、このお方がメシアかなと思ってついてきた人々の多くが離れ去っていきました。離れないで残っていた者たちにとっても、この言葉が理解できたわけではありませんでした。でも そのお方だと信じてついていたんですね。その言葉は十分に理解できませんが、このお方だと、今までこのお方についてこの目で見てきたこと、聞いてきたこと、そしてこのお方がどのようなお方であるのか、自分なりに足らない知識や経験なんだけれども、いろいろこうよく考えて、また実際イエス様が一人一人に特別に叱ったり、また教えたりしてくださったこと、それらを含めてこのお方だと、まあ、そうやってついていったわけです。そのようにしてついていきまして、まあ彼らも彼らなりにこのイエス様についていくことの困難を覚えてつまずくわけでありますけれども、なんでこんなことをおっしゃるのかとかですね、でもこうついていく、まあそしてずっとついていって、そして、まあ、最後までずっとついていって、まあイエス様のもとに残った者たちはイエス様を信じてその生涯を終えていきます。まあ実は食べる飲むとはこういうことだということですね。食べるように信じる、飲むように信じる、本当に信じる、いちいちですね、どこまでもどこまでも調べて、調べ尽くして、そして食べたりしないんですね。私たちはこれぞと思って食べるわけです。そして実際食べるようにして信じていった彼らは、自分のうちでイエス様がおっしゃったように新しい命が始まっていることに気づくことになります。今まで自分は生きてると思っていたんですね。また神様を信じているとも思っていたわけです。また神様を賛美しているとも思っていた。でも改めて本当に自分が一人で生きているのではなくて、自分のうちにキリストが生きておられて、また私たちがどこへ行こうともキリストが共におられて、そして主を褒めたたえている新しい命に生きていることを知るわけです。新しい私です。新しい私、新しい私の魂です。まあ、信仰とはこのような新しい魂の始まりです。神様は初めに人を作られて神と共に生きるものとして作られましたけれども、人は神様を捨てて、あるいは神様を離れて歩んでいくように進みました。これが実は人間の罪です。私たちは何かですね、このことをした、あのことをしたということを罪と考えますが、それは罪ですけれども、でもそれは罪の根にあるものではありません。神様の前で罪とされている、その一番の罪の根っこはですね、神から離れた。ここからいろいろなことが生じている。こう聖書は改めて私たちに教えるわけです。だけども聖書がただそのことを教えているからといって、ああそうですかというほど、人間の罪は捉えやすいものではありません。人の心は捉えがたく病んでいるとあるようにですね、本当に神様に対して主を褒めたたえよと言われても、どう褒めたたえるか、そのことにおいていつもつまずき続けるその魂に向かって、主を褒めたたえよ我が魂よ、まあ本当の意味で主を褒めたたえるようにするのはイエス・キリストの救いの恵みだというのであります。新しい自分、主を褒めたたえる新しい自分、イエス・キリストを信じることによって人々の中に生ずる新しい自分、この新しい自分が本当に強められていくように、また豊かにされていくように、 そういう御言葉なのだと学びました。主を褒めたたえよ、我が魂よ。いろいろなことがあります。いろいろなことを経験します。だけどもその時に自分が悩みます。自分で苦しみます。自分で何とかしようとします。だけども改めて私の魂よ、キリストがおられるならば、キリストが共におられる、そのことを本当に知って信じて褒めたたえる私の魂よ、主を褒めたたえる、まあ、どのような時もです。まあ、実際主の恩計らいを何一つ忘れてはならないというのは、まあ、良いことだけではないと学びました。すべてのことです。主がなさってくださるすべてのことを忘れてはならない。そのすべてのことを通して主を褒めたたえよであります。すべてのことを通して、こういうことが起きたらいいのになと思って、そのことが起きたら、ああなるほど、神様ありがとうございます、感謝しますではありません。そういう魂ではなくて、本当に主に従っていく中で起きてくるすべてのこと、そのすべてのことにおいて主を褒めたたえる、こういう魂です。神様が共におられて、すべてのことを本当に導きなさってくださると、そのような神の存在を認めて褒めたたえる私の魂です。これは先ほど最初に申し上げたように、一気にそのように人のうちに明らかになる命ではありません。私は命のパンである、私の肉を食べ私の血を飲まなければあなた方のうちに命はない。そのようにいろいろつまずくとき、いろいろ悩むとき、また重荷に苦しむとき、なんでだというそのときに、改めてイエス・キリストを食べるように飲むように信じて、自分の力ではない、自分の知恵ではない、自分ではない、新たな自分、イエス・キリストによって改めて生かされ与えられている新たな自分、そういう自分、本質が変わります。変えられます。そのような私の魂を主を褒めたたえよであります。まあ実際、神様のご存在ですね。それを見る目というもの、これが本当に重要であります。神様のご存在、見る目ですね、心の目と聖書では読んでいますが、あなた方の心の目が開かれてというふうにパウロも祈りますけれども、教会のために心の目です。神様のご存在を見る目、私たちのうちにそのような目が開かれて、そして神様のご存在を見るような光、本当にそれが必要です。内側にその光が豊かに必要です。神様はどこにおられるかと、遠くで見ているかと、果たして神などいるのかと、このように私たちはいつでも闇の中に迷い込んでしまいます。でもそのような中で改めて、あ、そうではないと、もはや闇ではないと、光であるイエス・キリストを通して見る心の目です。目が開かれて、こういう私の魂ですね、これが強められていかなくてはなりません。こういう魂が強められるように歩んでいきます。主がなしてくださったすべてのことを忘れないで、そのように歩んでいきます。まあ、なしてくださったことは過去です。これからそのように歩んでいくように、今日の詩編は豊かな励ましを与えます。 今日3節から5節の御言葉を通して恵みを受けたいと思っております。これは未来のことです。これからのことです。今までのこと、今までいろいろなことがあっただろうと。だけども主イエスキリストを知るようになったあなたの魂、私の魂、主を褒めたたえよ。新たな光で自分が歩んできた道を見なければなりません。主があなたにしてくださった全てのことを忘れてはいけない。新たな光でです。あたかも一つ二つの特別な出来事だけが神様によってなされたかのように見るのではなくて、主がしてくださった全てのことを本当に主を褒めたたえるように見ます。一見難しいことのように見えますが、主イエスキリストを本当に知るならばこれはできます。また主イエスキリストを知る者ならこれをしなければなりません。私は世の光であると仰せられたんですね、イエスキリストは。そしてイエスキリストは十字架の上で死なれました。十字架の上で死なれました。誰よりも惨めな仕方で十字架の上で死なれました。誰が苦しむといって誰も味わいえないような苦しみを味わって十字架の上で死にました。ただ肉体的な苦痛だけではありません。神から引き離された者としての烙印を押されるようにして死んだんですね。木につけられた者は呪われると、これは聖書に教えられているわけですから、それを信じている人たちがどうしてもこのようにだけは死にたくない。そしてまた、いかにイエス様がそれまでたくさんの人たちを助けたり救ったり、人々から本当に認められたりしてもですね、十字架で死んだということは神様から捨てられて死んだんだなということを人々に確認させる死なんですね。だからイエスを十字架につける人たちは何としてもイエスを木につけて殺さなければならなかったんです。イエスがなさったことがあまりにもことごとくご自身が聖書が証しするキリストであることを証ししているから、彼らは最初ですね、そこまでいかないところでイエスをつまずかせてやろうと思ったわけです。だからいろいろ策略を立ててですね、いろいろ罠にはめようと思いましたが、その度にやり込められて、そこでかえって聖書が示すところの真理を改めて確認させられるわけです。イエス様が世の光だとこう言っておられるように、本当に光だなということを実は彼ら自身が確認するわけです。しかしこの光はとても迷惑な光であって、この光がある限り自分たちが受け継いできたもの、築き上げてきたものは全部台無しです。だから何としてもこの光は偽りだという仕方で殺さなければならなかった。だからこだわったんです。どこまでも無知で撃たれてですね、弱り果てて死んでもらっては困るんです。十字架でなければならない、木につけられなければならない、そういう仕方で神からも人からも捨てられて、本当のところ罪人なんだと、どんなにいいことを語りいいことをしたけれども結局はこの男は罪人なんだという姿で殺されなければならない。そうすれば全てが逆転すると思われたわけですね。今まであの男によって自分たちの面目は随分潰されてきたけれども、やはりあの男は神様から捨てられたものなんだぞと人々の前にさらすことができるわけです、まあ、こういう死ですね。そしてまたイエス様はその死においてそれを避けようとするのではなくて、そういうふうに私は死ななければならないと。そしてこれが私が行く道だよと、そしてこの道についてきなさいよと、こうおっしゃったんですね。自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。だからこのイエスというお方をですね、私たちが知るときに、 改めていろいろなことがあります。いろいろな経験をします。神様は私を見捨てたんじゃないか、なんだ神様祝福してくださらないんじゃないか、まあ、こういろいろですね。神様に対してもいろいろな思いを抱く。神様遠いところでただ見てるだけじゃないか、本当に神様いるのかと、さえあるいは思い巡らすかもしれません。でもそれらの全てにおいてこのイエスを知るとですね、光があるわけです。神様はどのようなお方であるのかと、愛する一人をこのように送ってくださって、誰よりも愛されたお方であるこのイエス・キリストをこのような死をもってこの地上の生涯を終わらせた。このイエスのことを考えたならば、神の憐れみがどのようなものであるかについて本当に私たちは味わうことができると思います。まあ、このイエスを本当に食べるように飲むように信じる。私の体、私の肉を食べ、私の血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私のためにこの方が死んでくださったということですね。私が生きるためにこの方が死んでくださったと信ずるということです。もっと福音の言葉に即して言うならば、最も大切なこととして私があなた方に伝えたことは、イエスがキリストが私たちの罪のために死んだということ、これを本当にかみしめて、そしてイエスの十字架の死を仰ぐならば光があります。どんな人にでも望みがあります。信ずるならば、どんな境遇にその人があるかもしれないけれども、死を褒めたたえようです。光があります、ここに。そしてそのイエスは死をもって終わらず三日目に復活して、弟子たちに現れて、信じる者たちに現れて、もう消えそうになっている彼らの信仰を新たにしてくださって、この復活したイエス・キリストのゆえに、もうイエス様を信じて歩むということももう終わったなと思っていた弟子たちが、イエスを信じ、イエス・キリストに従って神を信じてまた立ち上がり始めます。私の魂を主を褒めたたえます。このイエス・キリストが復活して、そしてそこにとどまらず、このキリストが父なる神の右に昇られて、ご自身の霊を送ってくださって、その霊がその人のうちに入るから新しい命が始まります。新しい命が始まります。この魂を主を褒めたたえるです。信仰は教えを信ずることではありません。教えを信ずることではありません。教えを信ずるんだったらこれは人間技です。いくらたくさん教えられてもですね、信じられません。神が存在しておられること信じられません。神を求める者には必ず報いてくださるお方であること信じられません。そういうことを教えられているなということは信じられますね。だけどもそれを本当に我が身のこととして信じるのは、このキリストの霊が働いてその人のうちに新しい命が生じてからのことです。生じてからのことです。私は戸の外に立って叩く、私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私はその中に入ってあなたと共に食事をする。この声を聞いて戸を開けて、キリストが私のうちに入ってきて、ここから始まります。私一人でですね、頑張って信じようとしても信じられません。もうつまずきに満ちています。イエス様が人気者でですね、多くの人を集めている時には、この人についていったら食べ物も得られるし、いろいろなものも得られると思ってついていきました。人々だけでもついていきます。弟子たちでさえ十字架の死を見た時にはついていきません。だけどもこのキリストが復活して父なる神の右に昇られて、霊を送ってくださって、その人のうちにキリストの霊が宿るようになって、繰り返しになりますが、 私は戸の外に立って叩く。私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私はその中に入って、その人と共に食事をする。こういうふうにして、私が一人で生きているのではなく、キリストが私のうちにおいて生きてくださって、それゆえ私が生きている。こういうふうになって初めて信じられます。これは誰も聞いたことがないもの。誰も見たことがないもの。いくら説明されてもピンとこないもの。こういう命です。自分で味わわないと。私の肉を食べ、私の血を飲まなければと言ったのはその通りですね。食べるということは、自分の口に入れてみないうちはわかりません。例えば、とても珍しい料理ですね。お正月で皆さん、お雑煮食べた方も多いと思いますが、四国の方では、お雑煮に餅を使うんですが、中にあんこが入ってるそうですね。あんこの入ったお雑煮。この間その話をしたら美味しいよとこう言われましたけれども、まあ、でもほら想像はつくけれども、お雑煮の中に餅が入っててあんこが入ったお雑煮食べてみなければですね、どういうふうな味なのか、どういうふうにこれが美味しいのか説明されてもですね、よくわかりますね。まあこれなどはまだわからないといってもかなり想像がつく部類かもしれませんが、このイエス・キリストの私の肉を食べ私の血を飲まなければなどというのはですね、本当にこう信じ食べてみないと飲んでみないとわかる。その人において始まることなんです。まあ実際イエス様のところへ一人の人が訪ねてきたことが聖書を見ると出てきますが、ある老人が訪ねてきました。地位も高く、また聖書にもとても精通した、信仰経験も豊富なニコデモという人物。この人がイエス様を見て、あなたは神から使わされたお方だと、神から使わされたお方でなければこのようなことはできないし、このようなことは言えないと言って近づくのですけれども、イエス様は、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないとこう語るわけですね。新たに生まれなければ、新たに生じなければならないんです。どのような時も主を褒めたたえる魂というものは、新たに生じなければならないものです。新たにです。それで、その老人は、何をこの若造がと心で思ったんでしょう。こんなに私は年を取っているのに、もう一度母の胎に入って、生まれろとでも言うことですかとこう言いますね。イエス様の答えは、風は思いのままに吹くんだと。風は思いのままに吹く。あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。風は思いのままに吹く。これはですね、聖書を知らない私たちにとっては、何かこう詩的な表現のようにしか聞こえませんが、聖書に通じたものならば、よく静まって考えればピンとくるものです。風というのは実は霊ということです。同じ言葉なんです。風とも理解され、霊とも理解される同じ言葉なんです。聖書の中でですね、ルーアハという言葉ですが、風とも言う、まあその話の流れの中で風というふうに受け止められたり、あるいは霊と受け止められたり、霊は風は思いのままに吹く。風はどこから来てどこへ行くかわからない。だけどその風が吹いてくるとですね、音が出るという、音が出る。まあこれを生まれるに例えたわけです。じゃあこの生まれる、この出る音はですね、人がそのように霊によって生まれた時に出す音は何なのかということですね。これは改めて、決してイエスを信じるはずのなかった一人の男パウロ、キリストを十字架につけることを本当に心から望み、そしてまた 成し遂げたと彼自身が思っていた。またイエス・キリストを信じるなどということはもう神への冒涜、また社会の危険と思って根絶やしにしなければならないと思って、男も女も構うことなく、子供も構うことなく、イエスを呪う言葉を口にさせようと思って責め立てていた一人の男、パウロ。この人がキリストと出会って今までと違う音を出すようになりました。それは何か、イエスは主なりです、イエスは主である。彼の手紙の中にある言葉、誰も聖霊によらなければイエスを主ということはできない。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできない。この言葉に注意してみてください。聖書にそういうことが書いてあると言っているんではないんです。自分の口からそういう言葉が出てくるんです。今まではそんな言葉は出てこなかったものはですね、とんでもない言葉なわけです。口が裂けてもパウロはですね、そのようなことを言うものではないんですね。言ってはいけない。十字架で死んだ男を主だなど、神だなどと告白するなどというのはですね、どれほど今まで自分が信じてきたことに反しているかわからないんです。でも、イエスは主なりと言い始める。違う音が出てしまったわけです。人は心の内に満ちているものを語るとあるように、一番心の深いところに、キリストが新しい命として宿ったもんだから、イエスは主なりと語ってしまいます。また、それが信仰なのだと教えています。聖霊によらなければ誰もイエスを主と呼ぶことはできない。反対に、聖霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わない。あの十字架につけられた、木につけられたものは呪われたんだと、こういうふうな、これをしっかりと見てもですね、まざまざと見ても、このお方が神から呪われたなどとは決して思わない。このお方の死は私の罪のためだったと信ずるというわけです。このお方において私が神の前に生きることができる。神の御前に生きてですね、確かに今なお罪を犯し、今なお足らないものなんだけれども、主は私の罪をことごとく許してくださると信ずるということです。信ずる。痛みがあります。以前よりももっと痛みがあります。以前には罪というのは人の前に明らかになったことが罪です。あるいはもっと深めて言えば、せいぜい自分が罪と認めるものが罪です。なんで自分はこんなことをしてしまうのかな。自分で自分の良心の鏡を覚える。このところが罪です。だけども、この命が、キリストが彼のうちに宿って、新しい命を持って死を褒めたたえるようになったときには、人ではありません。本当に、キリストが教えられた通り、キリストが見せてくださった通りの光の中で確認する自分が、罪が罪です。生きたからです。そのようになったパウロは、以前は本当に律法とは無関係に生きていましたと。でも律法が生きた時に、自分は死にましたと。古い自分は死にましたということ。自分は死にます。到底もう古い自分など生きてられない。かつてのような律法を誇りとし、自分がしてきたことを誇りとし、そのようにして誰が偉いの、誰が偉くないのと言っていた、そのような自分など死にましたと言っている。もはや誰も裁かない。また自分で自分を裁くことさえしない。だけども、キリストがおいでになるときには、キリストが、私を認めてくださること、また義の冠を与えてくださることを信ずるというわけです。それは罪を許してということですね。今日の詩編の3編の103編の3節にある御言葉、主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。これはイエス・キリストにおいてその通りとなった御言葉です。 このことが語られてから数百年の時を経てイエス・キリストはお家になりましたが、その時にはまだイエス・キリストの光はありません。先ほど申し上げたが、十字架の主の光がない、復活の光がない。でも十字架の主の十字架の主の光と復活の主の光のもとでこれを読む時には、先ほど申し上げたように全く自分から出たことではないのに、このイエス・キリストにおいて救われて、そしてこの命が墓からあがやない出されて神と共に永遠に生きるのだ。これがアーメンとなったということ。本当に我が魂を主を褒めたたえよであります。魂が生き返るならば、改めて私たちは聖書の言葉が自分の心の中に入ってくることを経験すると思います。パウロにとってその聖書の言葉、自分がよく知っていた律法というものは心の外に実はいつでも置かれていたものでした。改めてキリストを知った時にそれに気づいたわけです。心の外に置かれているものでした。だからこの外に置かれているものですから、よくできたなぁと自分でうぬぼれることもできたし、またなんでこんなことをちゃんとできないんだ、本当に情けない奴らだなと罪人扱い人々をすることもできたわけです。でもその言葉がこう入ってきた時にはですね、人のことを罪人扱いしたり自分がよくできたなと思うどころか、その言葉が入ってきたもんだから、その言葉によって圧倒されて、なんと私は惨めな人間なんだろう、誰がこの死に定められた方々から救ってくれるだろうか、まあ、本当の意味で神様の御前にへり下るしかなくなったわけです。昨日ですね、指先がとても私はこう痛みました。何かこうトゲが刺さったようなんですね、中指でしたけれども、それでこう見ても、まあ、私の目もだいぶ悪くなったもんですから見えなくて、子供たちに見てもらっても、まあ、見えないな、少しこうつまんだりなんかさ、なんかちょっと黒いものが見えるとか見えなくなったとかやってたんですけれども、あまりにも痛いもんですから爪切りを用いてその皮を切ってですね、こうもぞもぞやっていたら、本当にもう1ミリよりももう小さい、もう長さは2ミリもあるかどうかですね、太さはもうコンマ何ミリでしょうか、そういうものがポロッとこう出てきました。それがなくなったら痛みがこう消えていったわけですね。この指が生きている証拠でしょう。そんなちっぽけなものが指に刺さってさえ非常に不快を感じるわけです。そのようなちっぽけなものがただ指の上に乗ってるだけだったら何の痛みもありません。でもそれが内側に入って刺すから痛みを感じます。そんなちっぽけなものなのに、この御言葉もそうです。キリストを信じたときに、食べるように飲むように信じたときに、自分はこういうもんだなぁと思っていた御言葉がですね、キリストのお言葉、キリストのなさったこと、キリストのご人格、これとともに自分の中に入ってきたときには、パウロはもう叫ばざるを得ませんでした。なんと私は惨めな人間なのだろう、誰がこの死に定められた体から救ってくれるだろうか。しかし主を褒めたたえよです。私たちが見逃してならないのは、この言葉はこう続きます。ローマの信徒の民の7章ローマの信徒への手紙の7章25節。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。という言葉はこう続きます。ローマの信徒への手紙の7章の25節。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。こう続きます。こんな 御言葉が心に入ってこなければですね、苦しまなくて済んだのに苦しんではいるんだけれども、感謝しますと言っているわけです。これはなぜ感謝しているか。自分が新たに生き始めたからです。痛みを感じていることに感謝しているんです。先ほど紹介した例えですけれども、指先にですね、トゲが刺さったと。こんなちっぽけなトゲが刺さってさえ痛むこの指だったら、この指なんかない方がマシだと言ってですね、ポンとですね、切り落としてしまおうとは誰も思わないんですね。むしろこの痛みを感じるこの指が生きていることを私たちは望むと思うんです。改めて自分の魂が、ああ自分とはこういうもんだったかと生き始めたということです。この言葉はこう続きます。私自身は心では神の律法に仕えています。今までは心で仕えているつもりだったけれども上辺だったと言ってるわけです。今私とは何者か、心で神の律法に仕えるもの、これが私だと言ってる。新しい私が確かに何が正しいかをわきまえているのに、それを行えないでもがいている惨めな自分だけれども、でもそれであったとしても今ここにいる私は神の律法に仕える私だと言ってる。始まったと言ってる。始まったんだと。肉では罪の法則に仕えているとありますが、確かに今は肉では罪の法則に仕えていくが、肉はいつかはなくなっていくもの、廃れていくもの、外なる人、それはいつか衰えていくものです。でも内なる人、この心は、霊は神に仕えている。そして強められ成長していくんだと。自分の力ではない。成長させてくださるのは神なんだと。神に望みを置いてここに生きているのであります。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓から贖い出してください。これはイエス・キリストにおいてアーメンとなりました。しかりです。これがしかりとなったことを、人ではない、人に任せておくことができません。自分が味わわないと、自分が経験しないと。励まし合いながら、また祈り合いながら、それを味わってまいりましょう。また多くの人々がこの新しい命に預かっていくように祈ってまいりましょう。お祈りいたします。主よ、皆を褒めたたえます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もいるとあなたは仰せられました。確かにあなたの名に望みをかけて集まる者たちの間に、またその者たちと共に、またその者たちのうちに、あなたが生きて働いて全てのことをなさってくださることを感謝いたします。ますますあなたの栄光を見ることができるように、あなたの恵みを知ることができるように我らを導いてください。また多くの人々がこの恵みに預かることができるように、もっと忍耐強く、もっと謙遜に、あなたの御名を明かしし伝えるものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌158番の1節2節をもって詩を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。